それでは、今日は伝道者の書の1章の12節と13節をお開きください。旧約聖書の1138ページでございます。旧約聖書の伝道者の書1章12、13でございます。よろしいでしょうか。はい、それでは読みいたします。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。以上でございます。今日はこのところから辛い仕事と題して御言葉を語らさせていただきたいと思いますが、まあ、今更なんですけれども、この書物には伝道者の書という名前が付けられているわけでございます。この伝道者というこの言葉は、ヘブル語ではコヘレスという言葉でございまして、新共同訳ではですねそのまま署名にしておりましてコヘレト書とそのようになっているわけでございます。そしてこのコヘレスというこの言葉の元になっている言葉がカーハルというヘブル語でございまして、そのカーハルというその言葉というのは人々を呼び集めるとかまた招集するという意味があるんですね。ですからこの伝道者と訳されている言葉コヘレスという言葉はどちらかと申しますと話をするために集まりを招集するとか人々を呼び集めるという意味でありまして、ですから人々を話をするために集める招集する人、それが伝道者の、まあ、働きと申しましょうか、役割仕事と申しましょうか、そういうことになるわけです。ですから伝道者というのはある意味働きの呼び名、そのように勤めの、まあ、内容と申しましょうか、そのように考えることができるわけで、ですから伝道者というとですね、例えば、まあ、牧師であったり説教者であったり、そういうふうにこう考えますとちょっと意味合いがずれてきてしまうかな、そういうふうに、まあ、思うわけでございまして、そういう意味での、まあ、伝道者ということでございます。まあ、それで12節をご覧いただきたいと思いますが、そのところで伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったとそのように記されてあります。それで一章一節にもエルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉そのようにあります。また二章一節以下の記述を、まあ、見ていく中にあってですね、それと同時に知恵ということをですね非常にこう強調されておりますので、そういうところから考え合わせますとこの伝道者と呼ばれているのはダビデの子でありましたソロモン王ではないか、またソロモンを思い起こさせるわけでございます。そして次に13節のところで彼はこのソロモン王は伝道者は天の下で行われる立派なことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと決めたとそのように記されてあります。天の下で行われる一切のことについてとありますし、その後の2章などもずっとこう見てまいりますと彼は広範囲にわたってさまざまなことについて知恵を用いてそれらを尋ねそして探り出そうとしていることがわかるわけです。ですからそこには例外がない。そして知恵を用いて尋ね探り出した結果としてその内容そのことが後になってですね、まあ、誰かが反論をして彼が出した結論を覆すということは決してないんだということを、まあ、言おうとしているわけでございます。それと同時に天の下で行われる一切のことというのは ソロモン時代のことであってですね、まあ、ソロモンが王であった時代、まあ、またその前後ぐらいの、まあ、それぐらいのスパンの、まあ、時間のことであって、時代のことであって、まあ言ってみれば私たちからすればもうはるかはるか昔の話で、現代を生きる私たちとは何の関係もないのではないかということではなく、また旧説で昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる、火の下には新しいものは一つもないとありますように、ソロモンがその時代に尋ね探り求めたことはですね、現代における私たちの時代にあっても十分に通用することであって、決してですね、もうソロモンの時代に起こったことはもう古びてしまって、今はもうすっかり新しいものを私たちは自分のものとして身につけたり、またもう自分たちはもう全く新しいものを手に入れたので、もうそんなソロモンの時代の古いことはもう私たちは考えなくてもいいんだということにはなりませんよということを、聖書はこのところで言おうとしているわけです。それと同時に彼は、これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ、そのように辛い仕事と言って非常にこう否定的な結論を私たちに提示しているわけです。このことはソロモン自身だけではなくて、人の子らとありますように、人がもし仮にそのようにして火の下にあるものをですね、知恵を持って探り出そう、尋ね求めようとするならば、それは例外なく辛い仕事になりうるということなんです。なぜ辛い仕事なのか、その辛さというのはどこから出てくるのかということなんですが、それは知恵を用いて探り求めようとしても、尋ね求めようとしても、私たちには明確な結論に達することはない。そして私たちが本当に満足するような結論に達することはない。もし仮にそのようなことを行おうとすれば、例外なく非常にこう、なんて言うんでしょうね、こうもやもやしたものが残る、納得できない、割り切れない、そういうものがどうしても残ってしまって、そういうところでどちらかというと、一生一節にありますように、空の空、すべては空とありますように、非常にこう虚しさだけがなんか残ってしまう。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうかという結論にしか導かれなくて、自分たちがロークすること、生きること、それ自体に何の益があるんだろうか、虚しい、そういう結論にしか達することがないので、火の下で行われる一切のことを尋ね求めたり探り求めようとすると、非常にこうそれは辛いことになる、辛い仕事となるということをここでソロモンは語っているわけです。まあ、さらに心に決めたという言葉が出てまいりますけれども、これは直訳いたしますと心を与えるということでありまして、まあ、聖書で心というのはどちらかというと感情であるとか精神的なものであるとか、また意思であるとか、そういう人の内面にあるすべてのものを含めて、それはある意味それを与える、そういうものをすべて捧げ切って、そしてソロモンは知恵を用いて火の下の立派なものを尋ね求めよう、また探り出そうと、まあ、努めたということであります。ですから先ほども申し上げましたように、非常に広範囲にわたる部分について 内なる全てのものを捧げ切るほどに彼は天の下で行われる立法のことについて知恵を用いて尋ね、また探り出すことを心に決めたということなんですけれども、まあ、ですから彼は、まあ、何か大事な職務があってそれの片手間にそういうことをしていたとか、あとは人にそういうことを任せてただ報告だけを聞いていたとか、そういうことではなくて真剣に彼自身がそのことに取り組もうとしていたということが分かりますし、そして彼はある意味自分の人生にとって知恵を用いて日の下の一切のことを探り求めるとか、またそれを、一生懸命にですね、尋ね求めるということ、そのことを人生の大切な目的、それを人生において彼が生きる意味だと、そのようにも考えたとも言えるでしょう。もしかすると知恵が自分に与えられたことは、このような使命を果たすために神が与えてくださったんだ、そう思ったのかもしれません。またそれと同時に探り出そうという言葉が出てまいりますけれども、この探り出すというこの言葉は民数記で偵察隊と申しましょうか、成功隊を使わして約束の地を知らさせた、その記事が出てまいりますけれども、まさにそれがこの言葉の意味するところでありまして、ですから徹底的にまた努力して検証するという意味がこの探り出すという言葉の中にはあるわけです。特に細かいことまで調べ上げるということでありまして、知恵を用いてとありますように、この伝道者の書はいわゆる聖書の中で知恵文学と呼ばれるジャンルの一つに数えられておりますが、まさに神が与えた知恵を無駄にすることなく、それを十分に活用しながら徹底的に検証するように努めた。彼は尋ね探り求めようとしていたということ、そのことがこの13節全体から私たちは分かるわけです。まあ、人はですね、特定の人を除きますと何かを深く、まあ、探り求めるとか、また尋ね求めるということは、まあ、少ないように思うわけでございまして、またそれと同時に自分が興味関心を持つことについてはもう徹底的に探り求める、尋ね求めるということがあるかもしれませんけれども、そうでなければなかなかそういうふうには、まあ、人は気持ちが向いていかないのかなと思ったりするわけです。特にですね、最近などはその傾向が強いように私は感じるわけでございまして、それはまあインターネットが発達することによって、また AI などが出てきた中にあってですね、本当にこうネットの情報を、まあ、そのまま信じて受け入れるということ、やはりあの最近の若い人たちはタイパとかですね、コスパということをよく、まあ、言いますので、本当にこう自分で何か一生懸命調べてまたいろいろ知識を得るよりも、まあ、簡単にですねネットを調べれば、まあ、バンと出てきてですね、そこに、まあ、いろいろな情報が出てくるわけですから、まあ、それでいいだろうと、まあ、そういうふうに、まあ、考える傾向が強いということなんでしょう。まあ、私の、まあ、学生の頃などはですね、もうインターネットなんかありませんでしたから、もう何かわからないことがあればもう図書館に行ってですね、もう本を引っ張り出してきて、でもう一生懸命ですね本読んで調べるしかなかったわけで、まあそういう意味から言えれば、まあ尋ね求め探り求めたのかもしれませんが、まあある意味便利な時代になったんだろうと、そういうふうに思うわけです。まあそういう中でまた AI の発達によってですね、最近はもう AI というものがニュースを まとめてですね、教えてくれるんだそうですね。もうこういうニュースですよというのを予約してですね、こうパッと教えてくれる。まあ、ですからですね、長い文章を読まなくてもそれである程度、まあ、要点をつかめると申しましょうか。あ、こういうことを言っているんだというのがですね、もう分かるようになっていると、まあ、ある意味便利な時代になったなと思うわけです。まあ、ですから本当にこう、そういう意味からも本当にこう、天の下で行える一切のことについて尋ね探り出そうと心に決めるということは、ちょっとこう今の時代に合わないなというふうに思われる方があるかもしれませんが、しかしこれまで見てまいりましたように、この伝道者の書の一章の四節にもありますように、世代が変わっても死は変わらない。その後の自然現象や新しさなど、普段私たちが気にも留めないことについて、なかなか私たち一人一人は深く考えることが少ないように思いますし、世代が変わっていくとか、地がどのように移り変わっていくとかですね、また本当にこう、さまざまな自然現象のことについてですね、心を捧げて取り組むなんてことは、考えられないと思う方も多いんじゃないかなと思います。また自分はもう忙しいんだから、とてもそんなことは考えてられないと、どうぞ他の人にそれをお任せしますという人もいらっしゃるでしょうし、またそういうことを考えるというのは、例えばソロモンという、王様らしい、王様であればもういろんなことを他の人にやってもらって、悠々と生活ができて、経済的にも精神的にも余裕があって、ある意味ですね、道楽的にですね、そういうことができるからそういうことをしたんだろうと思われるかもしれませんが、しかし火の下で行われる一切のことと自分との関係というのは、私は非常に大切なことではないだろうか、そう思うわけです。それはどういうことかと申しますと、そのように火の下で行われている一つ一つのことに意味を求めていく。普段私たちが何も心に留めないのことについて意味を求めていく。例えば以前にもお話しいたしましたけれども、日が昇ります、朝が来ます、そしたら私たちは目覚めるわけです。そして日が沈みます、夜になります、で私たちは休むわけです。本当に何気ない私たちの日常である、本当に気にも留めない自然現象です。しかしそのような一日というものについて、そして一日さまざまなことが起こったと思うんです。そういう一つ一つのことに私たちは、これはどういう意味があったんだろうか、そういうことを本当に心に留めて、そして考えていくということ、そうすることはまさに自分が何のために生きているのかという、その生きる目的を私たちは追い求めていく。またそれは私たちが生きる意味にも関わることであって、それは結局自分の人生をどのように生きていくのか、自分が一度しかない人生をどのように私たちは生きるべきなのかということを考えることにつながるということなんです。ですから繰り返しになりますけれども、朝日が昇りました、日が沈みました、一日が終わりました、何にも考えないでただ一日を送っていくと、本当にただなんとなく生きる一年、そしてただなんとなく生きる5年10年、そしてただなんとなく生きていく一生に なるんではないでしょうか。だからこそ日が昇り日が沈む、また自分の周りで起こる一つ一つのことに私たちは気をつけて関心を持って知恵を持って尋ね探り求めていくことが生きる目的、生きる意味を見出すことにつながっていくのではないかということです。そしてまたここで大切なこと、また注目すべきことは、火の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り求めることは、神が全ての人に成就する、従事するように与えられた辛い仕事だと言われているわけです。つまり火の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り求めるということは、神がそれは与えたことなんだ、それは神から来ていることなんだということなんですよね。ですから逆を言えば、神を意識しなければ、神を信じなければ、そういうことは決してない、そうは思えないということですよね。つまり今日も皆さん教会に来ているわけですけれども、教会に来ればやはり神を思うわけです。やはり神の存在ということを嫌でも知らされるわけです。そして神を意識させられるわけです。そういうふうに神ということを意識し、神ということを思えばこそ日が昇り日が沈むその一日には、自分にとってそれはどういう意味があるんだろうか、さまざまな自然の現象にどういう意味があるんだろうか、この世代に起こったことが自分にどういう意味があるんだろうか、また自分の身の回りに起こる一つ一つのことにどういう意味があるんだろうかということを、神を信じることによって意識させられるということなんです。さらには神を尋ね求める者、また神を信じる者は、天の下で行われる立派なことについて知恵を用いて尋ね探り求めることを心に決めるべきです。神を信じているにもかかわらず、また神を計算に入れて人生を歩んでいるにもかかわらず、なんとなく一日が過ぎました。ああ今日も忙しかった、仕事大変でしたって言って、もうなんとなく一日が終わり、次の日も終わり、次の日も終わり、一年、結局神を信じている、神を計算にて自分は人生を歩んでいますと言っているにもかかわらず、なんとなく一年が終わり、なんとなく5年10年がここ最近過ぎていきました。で本当にいいんだろうか。神を信じているクリスチャンとはいえ、あまりにも目の前に置かれたなすべきことに追われて、そのことに心を奪われ、本来神が私たちに従事すべきこととして与えられた大切な働き、それは火の下で行われる立派なことについて知恵を用いて尋ね探り求めるという、その大事な働きを私たちは忘れてしまってはいないだろうかということなんです。そして神を抜きにして、そして神を信じないで火の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り求めようとするならば、探り出そうとすれば、クリスチャンであってもそうでなくても同じようにそれは辛い仕事になるわけです。もう虚しい、火の下で労苦することに何の益があるんだろうか、虚しいということになって本当に辛い仕事になるわけです。しかし神を信じるものとされている私たち一人一人は、火の下で 行える立法のことについて神を通して全てのことを見るならば、そこには虚しさからの解決があるということですよね。神様が私たちをその御手を持って生かしていてくださる。それによって私たちは神に感謝をして一日を始める。そしてその一日起こりこる一つ一つのことに神様は必ず意味を与えてくださっている、そう信じて、そして最後に私たちは神に感謝を捧げて一日を閉じることができる。そこに全てのことに、そして一日に意味がある。それの積み重ねが日の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出すことにつながっていき、そこには虚しさからの解放という解決があるんだということです。星野富弘さんの詩の中にですね、星野富弘さんの詩ではなくて星野富弘さんが語っている言葉があるんですけれども、彼が生前、もう亡くなったんですけれども、彼が生前ですね、生きていると思っていた時には生きることが苦しかった、しかし生かされていると思った時に生きることが喜びになった、そのように語っておられました。神様を抜きにして、神を信じないで自分で生きていかないといけない、仕事はつらい、大変だ、でも生活のために自分はこれをしないといけない、生きないといけない、そう思うと生きることはつらかった、苦しかった。でも本当にもう全てが奪われて、ただ病床でですね、ベッドに横たわってもう体動かなくなってしまったので、そういう中にあっても神様はこの自分を生かしてくださっていると思えた時に、彼は生きることが喜びになった、そのように語っております。そのようにして星野さんにとっては、体育の実技をしていた時にその実技に失敗してもう体が動かなくなってしまった、体全体が麻痺して動かなくなった、まさにそれは日の下で行われることであって、そのことの意味を知恵を用いて尋ね探り出そうとした時に、それも神様の御心の中にあった。そしてそのような辛い経験にも、そこにも意味がある、偶然そうなった、偶然そんな辛いことが起こったということではなくて、そこにも神の御心があった、そう彼が信じることができたときに、そこに彼は意味を見出し、人生の虚しさからの解放を彼は経験したわけです。そのようにして彼自身が神を信じることによって変えられるという、その本当の意味では新しさを彼自身は経験することができたわけです。そのようにして神を通して自分に関わること、また自分の周りにあるもの、また人生を見ていただきたい、また日の下にある一切のものを見ていただきたいと思うわけです。そこにはこれまで見出せなかった新しい気づきであったり発見があるはずであり、そして時にはそこに喜びがある、そして満足がある、そして人生のつらい 仕事だ、言われているものからの解放があって、むしろそのようにして神を計算に入れて、火の使者のいる一切のもの、また自分の人生、自分の周りに送りくるもの、そういうものを考えると、そこには本当の意味での喜び、また感謝、満足があるということを発見されることでしょう。ぜひ神様を信じて、そのような形で神が与えた辛い仕事からの解放を経験していただきたい、そのように思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日のこの時を心から感謝をいたします。神様を抜きに、神様を信じることなく、天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた、そうなったならば、まさにそれは辛い仕事となるでしょう。なぜならば、結論的に空の空、すべては空だと、そのように言わなければならないから。すべては虚しい、生きることも虚しい、老苦することも虚しい、何のために自分は生きているんだろうか、それがわからない、そういう結論に達するからです。生きること自体に何の益があるだろうか、そのような結論に達するからです。しかし神様、あなたご自身は私たちに生きることの意味を、目的を与えて、私たちを生かしていてくださっております。一日を送ることにも意味がある、働くことにも意味や目的がある、そして生きること自体に、人生に、神様、あなたは私たちに生きる意味と目的を与えてくださっている。それを信じたときに、従事する辛い仕事からの解放があり、そしてそのことを、人生の意味や目的を尋ね求めること自体が、火の下で行われる一切のことを尋ね求め探り出すこと自体が、喜びとなり、満足となり、感謝に変えられることを信じて、心からありがとうございます。どうかお一人一人が、どうぞ神を信じることができるように、また神を信じている私たち一人一人が、どうぞただ一日一日をなんとなく過ごすのではなく、まさにそこに神様にあって、一つ一つ送り来ることがどんな意味があるんだろうか、この目的は何なんだろうか、自分は何のためにそこに置かれているのかを、どうぞ知恵を用いて探り出し、また尋ね求めるものとなることができるように、神様が顧みと助けをお与えください。語りましたものは小さな徒に足らないものでありました。足らざるとこぎない命の御言葉としてくださいますように。おいだねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。